開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。本日から数回にわたり開発コンサルタントの仕事内容シリーズをお届けいたします。初回の今回は、業務調整って何するの？というタイトルで、業務調整の仕事内容について解説をしたいと思います。今回は開発コンサルタントの仕事内容の中で、業務調整というポジションに焦点を絞って解説をしたいと思います。皆さん、業務調整という役割やポジション名を聞いたことがあるでしょうか？私も過去にエジプトやカンボジアの JICA の技術協力プロジェクトで業務調整のポジションを担ったことがありますので、過去の私自身の経験から具体例などもご紹介しながら業務調整について解説をしてみたいと思います。今回は独立行政法人国際協力機構 JICA が実施する ODA の協力形態のうち、技術協力プロジェクトという形態の中で、役割の一つとして開発コンサルタントが担当することが多い、業務調整についての解説をします。ではまず、 JICA の技術協力プロジェクトとはどんなものでしょうか？このポッドキャストでも過去何度も、実際の現地での教育分野の技術協力プロジェクトについて、現地でこんなことをやっていますですとか、こんな業務を担当していますというような声をご紹介してきています。ですので、実際現地でどんなプロジェクトをやっているのか、内容について気になる方は過去のポッドキャストについても聞いてみてください。JICA の技術協力プロジェクトとは、開発途上国の経済社会の発展のために、相手国の人材育成ですとか、研究開発、また技術開発を通じて、相手国の組織体制を整備したり、期待される開発効果を実現するために実施されているものです。相手国の要請に基づいて、日本の政府開発援助 ODA の実施機関である JICA 国際協力機構が、相手国と共同で、特定の目的や内容、そして期間や範囲を設定して実施をしているプロジェクトです。技術協力プロジェクトには、専門家の派遣ですとか、それから研修員の、日本やまた違う国第三国への受け入れ、また機材供与など複数の要素を柔軟に組み合わせて相手国政府のニーズに応じているプロジェクトになります。ではこの技術協力プロジェクト、チーム構成はどういうふうになっているんでしょうか？プロジェクトの目的ですとか期間によってチーム構成というのはプロジェクトにより異なります。 ですので一概には言えないんですけれども、例えば教育分野の技術協力プロジェクトの場合には、一般的にマネジメントを担うチームと、それから専門家が、特定の課題に対して自分の知見とか経験を生かして提案をしたり技術移転をしたりという専門家チームのこの2つのチームに分けられます。マネジメントを担うチーム、マネジメントのチームと専門家チームということです。プロジェクトによっては1人の方が複数の役割を担うケースもありますので、例えば1人の人がマネジメントチームの役割も担い、さらに専門家チームの役割も兼務しているというようなケースも見られます。先にご説明した一つ目のマネジメントチームには、全体をまとめる、プロジェクト全体をまとめる総括と呼ばれる、プロジェクトのリーダーがいます。規模の大きなプロジェクトの場合には、総括の他に副総括といって、総括をサポートする副リーダーのようなポジションの方がアサインされるケースもあります。その他、マネジメントチームには業務調整と呼ばれるポジションも含まれます。ここで本日解説する業務調整が出てくるわけです。つまり、業務調整というのはプロジェクトのマネジメントの一角を担っているポジションということができます。これに対して専門家チームは何をするのかというと、例えば教育分野のプロジェクトで、算数の教科書を改訂するようなプロジェクトがあったとします。この場合には算数の専門家の方が、自分の知見を生かして相手国の教科書の改訂作業にあたって、提案をしたり技術移転を行ったりということをします。ということで、まず業務調整の位置づけというのは、JICA の行う技術協力プロジェクトの複数人いるプロジェクトチームのメンバーの一人であって、さらにマネジメント業務の一部を担っているポジションということができます。では、どういう人が業務調整を担うのでしょうか。私もエジプトやカンボジアの技術協力プロジェクトで業務調整というポジションを担当したことがあります。私の場合は、開発コンサルタント会社であるパデコに入社をしてから、この業務調整という仕事をいただきました。業務調整を経験している先輩社員の方に業務内容を教わりながら OJT で仕事を覚えていきました。パデコの場合、よくあるケースとして、2、30代の方で専門家として相手国政府のカウンターパートに技術移転を担当するまでの高い専門性はまだないというような方で、20代、30代の方が、入社後に、まずこの業務調整を対応している場合が多いように思います。では、業務調整の役割や目的というのは何でしょうか。先ほど冒頭で、マネジメントの仕事を行う人というふうに説明しましたが、業務調整の役割、一言で説明をすると、プロジェクトの活動がスムーズに進行していくように、様々な調整業務を行う人というふうに言えると思います。では、そんな業務調整のポジションの人が、技術協力プロジェクトの中で、実際、どんな作業を担当しているのかお話をしてみたいと思います。なお、ここでご説明するのはあくまで教育分野の一般的な内容として説明をいたします。プロジェクトの内容や 分野、また、メンバーや規模ですとか、それから業務調整の方の経験年数などにもよって、その担当範囲というのは個別にいろいろなケースがありますので、その点はご承知いただければと思います。業務調整はプロジェクトの活動が円滑に実施できるように、事務や会計など各種調整や支援を担当します。わかりやすい説明は、人、物、金の管理を行うということかもしれません。人、物、金の管理ってどういうことでしょうか？人のところでは、例えば現地スタッフや通訳の方の、労務管理ですとか、それから現地で移動するには車が必要ですので、レンタカー会社との契約などが含まれます。また金の管理のところですけれども、現地でプロジェクトを実施していくにはお金が必要です。現地での業務費の管理が業務調整の役割になります。またそのお金を使って何をするか、先ほど説明した現地スタッフや、レンタカーへのお支払いですとか、その他に、プロジェクトに必要な資機材を購入したりということで、調達についても担当したりします。物の管理の部分では、購入した物の管理が主な仕事になります。またこれ以外にもいろいろと担う、作業や担当する業務があるわけですけれども、今回説明した人、物、金の管理の具体的な例ですとか、それからその他にどんなことするのということは、また次回のポッドキャストで詳しくお話ししたいと思います。私が過去に、エジプトやカンボジアの案件で担当した、具体的な例も踏まえてお話をしたいと思っています。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
今回の配信、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。開発コンサルタントの仕事内容をもっと具体的に知りたいというリスナーさんに向けて、開発コンサルタントの具体的な仕事内容を担当業務ごとにご紹介するシリーズをお届けいたしました。今回はその第1弾として、業務調整って何するの？というタイトルでお届けいたしました。次回はこの続きの第2弾をお送りいたします。なお、開発コンサルタントの裏話のこのポッドキャストは、次回から3週間に一度の配信とさせていただきます。次回の配信は2月2日金曜日を予定しております。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。